ドイツからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語。皆さんこんにちは。ドイツ在住子ども日本語教師のまいこです。この番組は現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をテーマにお送りする音声配信です。さあ皆さんこんにちは。今日のテーマなんですけれど、今日は何でしたっけ。今日はね、息子の習い事からね、気づいたことについてお話をしたいと思います。習い事、皆さんのお子さんは習い事を何かされているでしょうか。私の息子は習い事はそんなにしていない方なんですが、ただ最近始めた習い事で大きな気づきがありましたので、今日はその気づきについて皆さんとシェアしたいと思って放送をとっています。どんな気づきだったかというと、結論から言うと、習い事は集中してやった方がいい、習い事は集中してやった方がいいという気づきでした。いやー、もう話すと長いんですけれどね、そう、何の習い事をしているかということからそもそも話していきたいんですが、息子は去年から水泳を始めました。水泳、プールですね。ただ去年からといっても、ドイツで今まあプールやっているんですけれど、日本ってプール、水泳教室に通うときって、例えばなんとかスイミングスクールに、ね、通うとしたらね、そこのスイミングスクールに入ったら、その後はずっとそこの教室に、まあ辞めるまではずっと毎週毎週のように行き続けるじゃないですか。ね、そういうスタイルが多いと思うんですね。でもドイツの水泳教室はどんなスタイルかっていうと、なんていうのかな、長期じゃなくてね、短期のコース、スイミングコースっていうような形で受けることが多いんですね。息子の通っている水泳教室、プールも短期コースというのがほとんどというか、まあ、全てで、で去年初めてその短期コースに入った時は、まだ全く泳げない子どもたちが入るコースに参加しました。でそれも長期ではなくって、全部で10回から12回ぐらいの本当に短い感じだったんですけれど、10回から12回ぐらいで週に2回行く、つまりだいたい2ヶ月から3ヶ月ぐらいの間、毎週毎週週に2回ずつ通うっていうようなコースを受けたんですね。で、まあそれが息子にとっての初めての、まあ、水泳教室という形になりました。で、まあその習い事についてはいろいろうんぬんあると思うんですよ。まあ習い事させてるご家庭もね、別にうちは何もさせないっていうご家庭もあると思うし、それは皆さん個人の自由だし、家庭のいろいろと希望とか環境もあると思うんですが、まあ今回その水泳を、今回というか去年ね、水泳を初めてさせてみて、まあ息子がどうなったかというと、まあ週2回だったんですよね。それでまあ週2回1時間、じゃあ1時間じゃない、45分か。45分通うというようなコースだったんですけれど、まあ週2回通わせていたらなんとかまあなるだろうという感じで、私は結構楽観的に考えていたんですね。で、その週2回通っていた中で息子が何をしていたかというと、息子が通っていたコースは一番最初のコース、まあ一番レベルが下のコースだったんですが、もう何をするかってね、例えば、その最初は顔をつける練習から始めるんですね。で、息子は水に対してすごく抵抗が強くって、顔をつけることもできなければ、もう潜るなんてもう到底できないようなレベルだったんですね。その水泳コースを始める前は。それで、まあ水泳コースを始める、水泳のコースを習わせるっていうことを決めたときに、じゃあちょっとお風呂で練習しようかということで、いろいろお風呂でね、私と一緒に入ったり、夫と一緒に入ったりしながら、顔をつける練習とか、ブクブクブクってこう息を吐く練習とか、ね、鼻から息を吸い込まないようにする練習とかいろいろやったんですね。まあ、で、そういうことをして、そして水泳コースに行ったんですけれど、まあ、最終的にその2、3ヶ月通って、全12回ぐらい通ったんですけれど、泳げるようにはちょっとならなかったんですね。 で、そもそもそのコースの目的は顔をつけたり水に親しむっていうようなコースだったので、まあ最後泳げるとか25メートル泳ぎ切るとかそういったところはまだまだ遠いので、なのでそこまでのレベルのものではなかったので、もちろん綺麗に泳げるようになったらよかったけれど、そういうふうにはなかなか行きませんでした。で、しかも、まあ、2、3ヶ月通ったところで、息子の水への抵抗はほとんど、まあ、ちょっとはマシになったけれど、あんまり抵抗というか、恐怖心が取れてないなっていうような感じで、スイミングのコースが終わったんですよ、去年ね。そう。で、まあ、そういうことがあって、それで、ああ、水泳ってなかなか難しいなというふうにね、私は考えていました。で、私自身の話をすると、私も小学校の時に水泳を習っていたんですね。まあ、親が習わせていたんですね。で、それがどれぐらい続いたかというと、結構長いこと通ってたんですよ。どれぐらい行ったんだろう。多分5年、6年ぐらいかな。結構長いこと通っていて、ずーっとまあ、プールやってたので、なので私すごい水泳大好きだし、泳ぐことにも全く抵抗ないし、結構深くまで潜ったりもできるし、全然、まあ、得意な方なんですよ、水泳はね。で、やっぱり水泳を自分自身がやってきたことで、すごく助かったなとかね、まあ、事故とかね、そういったものには、まあ、幸いあってないけれど、でも泳げることで良かったなと思うメリットが非常に多くありました。例えば友達と一緒に海に行った時に一緒に、まあ、泳げたりとか、プールでね長く浮いていられたりとか、まあ、子供にプールというか水の中で遊ぶ時にその潜り方とか泳ぎ方を教えてあげられたりとか、まあ、いろんなメリットがあったわけです。あと小学校で教えてる時にね、水泳の授業の時に子供たちに指導ができたりとかね、まあまあいろんないいことがあったので、私自身も水泳やってきてすごく良かったなと思うし、でやっぱそのメリットを息子にも享受してほしいので、なのでプールを絶対させたいなというふうに私は考えていました。まあそれでそんなこともあってね、去年習わせたんだけど、まあ、そういう結論だったんですよね。でただやっぱりその泳げるようになってほしいというところまではなかなか達成できてなかったので、ああ仕方ないな、もう一回ちょっと違うコースに通わせてみようということで、今回ね、この、いつ?先々週か。2週間前からね、また今度同じプールの、同じスイミング教室のコースを取ったんですね。で、前回、息子は、その一番最初の、その水に親しもうコースはもう終えてるわけなんですよ。なので、その次の1個上のコースに今度は入れてみました。で、そのコースは目的は何かっていうと、25メートルをなんとか泳ぎ切るっていうようなコースなんですね。ただ、まあ、一人で全てというのはなかなか難しいので、まあ、ビート板を使ったりとか、あとヘルパーって皆さんご存知ですか?腰に巻くやつ。浮き輪みたいに腰に巻いて、なんか、発泡スチロールがついてるやつ。発泡スチロールなのかな?浮くやつがついて、浮き輪がついてるやつね。そう。あれ、ヘルパーを巻いたりとかして練習をするんですが、まあまあ、それで25メートルなんとか泳げるようにするっていうようなコースに入れました。で、それを始めて、今2週間目が終わったとこなんですけれど、なんとね、今回のコースは週2回じゃなくて毎日のコースなんですね。で、毎日、平日毎日で月曜日を除くなので、まあ、週4回コースなんですよ。週4回かける3週間っていうコースに今回入れています。そしたらね、なんと、これまで水の抵抗がすごく強くて、水に対する恐怖心がすごく強くって、前回の水泳コース、その週に2回かける数ヶ月のコースを終えても、なお全然上達しなかった息子が、今回そのインテンシブコースって言うんですけれど、その集中して3週間がっつり通わせるっていうようなコースに入れた途端に、ものすごい水への抵抗がなくなって、なんか泳ぐの大好きになって、もう毎日プール行きたいっていうようになったんですね。でもこの変化が私はすごい驚愕で、もうあれ?あなた水怖いんじゃなかったっけ?潜れないんじゃなかったっけ?って思ってたのに、もう本当に今見違えるぐらいもうバリバリ泳いでて、で、ああなるほどなって思ったんですよ。で、何をなるほどと思ったかというと、習い事ってやっぱり集中投下した方がいいんだな。集中的にね、そこにこうコミットしてやった方がいいんだなっていう気づき。 が今回非常に大きくて、私の中でも新たな発見だったわけです。これがちょっと最近のかなり大きな気づきだったので、ちょっと今回お話ししています。いや、なんかまあ考えたら確かに当たり前といえば当たり前なんですね。だってほら詰めてやった方がね、上達は早いじゃないですか。でもやっぱその週に4回とか4回とかね、集中してずっとプールを毎日行かせることに対する私自身の抵抗も多分あったと思うんですよ。毎日こう連れて行かないといけないしね、洗濯物も毎日しないといけないし大変じゃないですか、結構。でまあ毎日行ってるとやっぱ子供の体力的にもしんどいかなと思って、で週2回コースを選んだんだけれど、逆にそれが遠回りだったんだなというふうにすごく今回気づきました。で今毎日通っていて、まあ今週で最後なんですけれど、今週3週目なので最後なんですが、もう前週まで2週間通っただけでもう全然潜ることにも抵抗なくなり、そして25メートルの深いプールがあるんですね。足もつかないぐらいの深い、大人も足がつかないぐらいの深いプールがあるんですけれど、そこで今練習してるんですよ。で、ヘルパーとビートマンとかを使ってね、ずっと今練習してて、で、最初はビートマン使って25メートル行ってたんですけれど、今はもうヘルパーも、しかも数も少なく減らして、で、ヘルパーだけで今25メートルなんとか、まあ平泳ぎですけどね、平泳ぎでそう行けるようになって、で、顔もつけたりできてるし、なんじゃこりゃっていう感じの、本当に衝撃でした。だからやっぱね、集中してやらないとダメだなっていうことをすごく感じたんですね。で特に水泳なんかはやっぱ感覚じゃないですか。自転車に乗るもそうだけれど、やっぱ集中して何回も何回も、もう毎日練習することっていうのすごく大事ですよね。なので水泳も毎日毎日やってると、いくらまあ水が嫌いだったり顔がつけれなかったりした子供でも、毎日やってるとなんとなくコツがつかめてくる。で、ああいう風に体で習得していくものっていうのは、もう集中投下してその時に一気にもうできるようにしてしまうのが一番早いなっていうのが今回の結論です。はい、もうね、よかった。インテンシブコースやってよかった。っていうか、もう前も、去年もそうすればよかったってすっごい今回思って。去年なんであれ2週間に、しかも2週間に、1週間に2回かける数ヶ月なので、長いじゃないですか。3ヶ月も行かないといけない。でも今回3週間で終わるから、なんで前回頑張って3週間インテンシブにしなかったんだろうっていうすごい、まあ、後悔があって、そしたらもっと早くね、こう水への抵抗もなくなってたし、もっと早く楽しめてたと思うんですね、水泳もね。まあまあでも今気づいたからまだ良かったのかもしれないけれど、いやー、すごい、まあね、子供って本当になんか順応性があるなと思ったのと、やっぱり親がその環境を作って、その集中的に取り組めるような環境を作ってあげられるのってやっぱ親だと思うので、そこを、まあ、サボらずに、私サボってたので、サボらずにちゃんと環境を整えてあげたら、ちゃんと子供って成果が出せるもんなんだなっていうのが今回の本当に新たな気づきでした。いやー、すごいね。まあ、なので特にね、その感覚で覚えていくもの、水泳とか自転車とかね、そういうものってやっぱりこう集中的にやること、そして親がそれをめんどくさがらずに、まあ、付き合ってあげることが大事なんだなということが分かったので、皆さんもよければ何か参考にしてください。はい、ということで今日は、最近の息子の習い事からの気づきについてお話をさせていただきました。いかがだったでしょうか。また皆さんのお子さんの習い事エピソードもぜひぜひ聞かせてください。いつも配信のキャプションのところにご意見箱、ご感想箱のリンクを貼っています。ぜひそちらから皆さんのご意見、ご感想をお待ちしております。では今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。まいこ先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょう。ほなまたね。